ただいまから山崎先生によってメッセージをいただきます。メッセージの題は、すくすく家族になろうという題であります。それに先立ちまして、聖書の御言葉を読んでいただきます。松丸姉妹にお願いをいたします。
今朝はコロサイ人への手紙です。コロサイ人への手紙4章18節から21節までです。新約聖書361ページです。コロサイ人への手紙3章18節から21節までお読みいたします。妻たちよ、主にある者にふさわしく夫に従いなさい。夫たちよ、妻を愛しなさい。辛く当たってはいけません。子供たちよ、すべてのことについて両親に従いなさい。それは主に喜ばれることだからです。父たちよ、子供を怒らせてはいけません。彼らを気落ちさせないためです。
改めて皆さんご挨拶しましょう。おはようございます。どうぞ両隣の仲間にも一言挨拶しましょう。おはようございます。はい。もう一度集えて本当に感謝ですね。先週は世界食料デーの礼拝でした。一日に一食も満足に食べられない状態の方たちが今なお地上に9億人以上いるという現実、もう一遍、直視いたしました。自分たちに何ができるだろうか、さまざまなことが提案されたと思いますけれども、まずは捧げよう。ある方はこの日のために普段から少しずつ、小さな箱の中に貯めてきた方もいらっしゃったと思いますけれども、ともかくたくさんの捧げ物がありましたね。27万1000いくらというですね、額が州法にも載っておりますけれども、日本でのそんだけのお金っていうのは、例えばアフリカに持ってきますと、実際10倍の価値を持つと聞いております。例えば、トウモロコシ。10キロ用の袋、まあ、お米10キロ用の袋を想像してください。お米の代わりにトウモロコシ、ね、10キロ100円で買えるそうですね。ですから27万1000いくらっていうこの額を見た時にですね、2714袋の10キロ色のトウモロコシをね、送ることができた感じになります。それだけできたこと感謝します。皆さんのご協力、捧げたいという気持ちの表れですから。私から始める世界が変わる。これが、食料デーのモットーのようですね。私から始める。一言でなくて自分から一歩何か踏み出すときに世界は変わり始めるのだ。本当そうだと思いますね。聖書の言葉を聞くにつけても、ただ聞いただけ、知識が少し増えただけであるならば、なんと虚しいでしょう。一歩踏み出して何かが変わっていく手応えを感じていく、そういうものとしてありたいと思うんですね。さて、今日は「すくすく家族になろう」という題です。すくすく家族と聞くと、皆さんは私の教会の家族の広場、親子の広場、すくすくを思い浮かべますよね。そうです。3年前にはスタートしたんでしょうか。山本直美さんや大坪裕子さんが核となって、月ごとにですね、いろんな方々がやってこられました。一人で子育てに奮闘していろいろ悩み抱えている若いお母さんたちの励みとなる活動、何かしたい、そうやってこの地域に根ざす教会になりたいという、その行動の表れだと思います。3年振り返ってみますと、合わせて何ですか、この56組もの親子がこの教会に出入りしたことになります。そんなたくさんの方々がね、 触れているんですよ。励ましを受けて。もちろん全部がいっぺんに来るわけではありません。でも、こうした人たちはここでのつながりを通していずれイエス様に出会う出会いの時を持つことができることをお互い期待して祈っています。このことを思うときにですね、そうそう、すくすくでは最近お母さんだけでなくてお父さんにも集ってほしいねってね、そういう声が起こったんですよね。そんなわけで今週の土曜日にはパパも一緒にすくすくという、そういう集まりがあるそうですよ、皆さん。お父さんも育児、これを人ごとでなくて自分もそこに参加したい。そう思う男性が最近増えていることは感謝なことです。皆さん、イクメンという言葉をお聞きになりましたか？テレビでも話題になっております。イケメンでなくてイクメンなんですね。イクは育児のイク、育てるという字を書きます。子育てを楽しみながら自分も成長したいというお父さんたちのことをイクメンというそうです。子供が生まれたならばお父さんも育児休暇を取れるようにしようと、厚生労働省ではそういうふうに考えているようですよ。で、そういうならば私たちの教会にはイクメンたちがすでにいるじゃないかって思うんですよね。本当にたくさんの若いパパたちの様子を見ますと、子供たちのおむつ替えからあやしたり一緒に遊んだり実によくやってるなという姿を見るわけですけれども、そういうわけで今日ですね、もう一遍この、今度は御言葉からすくすく家族と言いましょうか、それがお父さんもお母さんも巻き込んだ、そういう動きになっていくことを祈りつつ今日のメッセージを送りたいと思っております。この点でも私から始める世界が変わる、そうだと思います。バイオリン教育に生涯を捧げた方に鈴木伸一という方がいらっしゃいますけれども、この方が何千人もの教え子たちを集めながら、どの子も育つ育て方一つという言葉を残しております。どの子も可能性がある。その才能の芽を育てていくならば、と、育て方一つにかかっているんだと言っておりますけれども、でもこのことを考えるときに、そこにはお父さんの協力が欠かせないということを私は思うのです。家庭の幸せっていうものを考えるときに、そう、聖書の教える順序、聖書の教える順序というものがあると思うわけですね。そこで今日は、交際人への手紙を選びました。その三章から今読んでいただいたところです。幸せな家庭を作りたいと思うならば、物事の順序をちゃんとわきまえるようにと聖書を教えているようです。三章の今、18節からですね、もう一遍目をやってくださいますか。順序と言いましたけども、どういう順序でしょうか。こうあります。妻たちよ。そこから始まるんですね。妻たちよ。主にあるものにふさわしく、夫に従いなさい。そして、夫たちよ。妻を愛しなさい。つらくは当たってはいけません。夫婦のことが出てきます。それから、20節。子供たちよ。すべてのことについて、両親に従いなさい。それは主に喜ばれることだからです。そして父たちよ、子供たちを怒らせてはいけません。彼らを気落ちさせないためです。親子のことが出てまいります。まずここに現れている一つの順序ですね。つまりまず夫婦、子供はその次というね、これです。育児とか家庭の幸せと考えるときに、私たちはとかく子供中心になってしまいがちですね。結婚して子供ができると、それまではお互い向き合っていた夫婦がですね、子供中心、すべて世界がぐるぐる回るようになってしまう。そして子育てのあれやこれやでもって、翻弄されてしまうということあるんですけれども、聖書はですね、幸せな家庭を願うならば、まず夫婦だ。夫婦の関係を確立することが大事だと言うんですね。まず夫と妻が愛し合うこと、お互いを尊敬し合い、思いやり、励まし、許し合い、感謝し合う、それが一番。それさえあれば まあ、子供は親の愛のこぼれで育つと誰かが言いましたけども、それは名言だと思います。夫婦の愛のおこぼれで子供は育つって言うんですね。これがまず第一の点。そして第二の点はですね、育児の第一責任は母親でなくて父親にあるっていうことですね。育児の第一の責任は父親にある。今コロサイ3の21を見ますと、父たちよと出てまいります。で、母たちよっていうのはどこに出てくるかなって前後を探すんですけども、出てこないんですね。あれってこれ間違いじゃないのと思うわけですけども、もちろん母は母としての大事な役割があるんですけども、子供を育てる点において、まず父がその自覚を持たねばならないと聖書は教えているようです。この教えの並行箇所がエペソの5章にもあるんですけれども、そちらを見ても同じことです。父たちよ、子供を怒らせるなとあって、その後にむしろ主の教育と訓戒によって育てなさいと来るわけですね。そこにおいても呼びかけは父たちよなんですね。子供たちが苛立ったり怒ったりせずに朗らかに育つように舵取りをするのは第一にお父さんの責任だぞと聖書を教えているようです。俺は仕事で忙しい、子供のことはお前に任せた。多くの父親はそう言って逃げてしまうのですけども、逃げてはならない。聖書はそう言います。これが二つ目の大事な点。そして順序というならば三番目です。一体となるべきは母子ではなく夫婦でやるってことですね。一体となるべきは母子ではなく夫婦。まあ、母子一体という言葉があります。マザコンという言葉もありますが、母親と子供が依存し合って離れられない、お互いにお互いから自立できない、だから子供の入学試験に母親がついていく、入社試験にもついていく、下手すると新婚旅行にも。そんなことだってね、あり得るわけです。これはどこか違うわけです。聖書の最初に創世記があり、そこに最初の結婚、最初の家庭が出てまいりますけども、結婚とはという定義のような言葉が2章24節にあります。こうあります。男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となる。父母を離れ、親から自立して、そして妻と出会って結び合うのだ。その夫と妻が一体となるのだと、この真理ですね。親離れ子離れができてないままですと、結婚生活がうまくいかないということは、昔も今もどこの国においても真理だと思いますね。さて、順序についてはあっさりとそこまでにいたしまして、この後十分に考え、思い巡らしたいのです。それは B のポイント、しっくり夫婦になるということですね。私たちここに集っていらっしゃるお互いは夫婦しっくりいってるでしょうか。いやー、我々はぎっくり夫婦ですなんておっしゃる方もあるかもわかりません。いつも傷んでます。しっくり夫婦、それは心の通う関係です。愛し合っている、信頼し合っている、心の深いところにそういう意識がある、心には平安がある。いろんな、もちろん結ばれることがありますけども、でも大丈夫、そこに帰れるからという、そういうしっくり夫婦になりたいと思います。この点で聖書は、それじゃあどうしたらばそうなれるのかというところですね。どう教えているのでしょうか。今の御言葉をもう一遍読んでみます。まずそれは妻たちよから始まるんですね。どうして妻たちよからなんだろうか。きっと妻の方が聞く耳を持って、そして行動に移しやすいからなのかもしれません。まず第一の点、夫を立てる従順な妻となるようにと聖書は言っております。妻たちよ、主にあるものにふさわしく夫に従いなさい。 つまりですね、聖書の一番初めの夫婦のことをふっと思い浮かべるわけですけども、ご存知のアダムとエバです。エバは誘惑を受けます。蛇に、変装したと言いましょうか。蛇の姿を持って悪魔が囁きかけるときに、禁断の木の実を食べようと勧められたときに、もしもエバが、ちょっと待って、主人と相談してみてからとね、ご主人と相談したならば、もしかしたら事態は変わっていたかもしれないと想像するときがあります。なんだと。あの木の実を食べろだと。とんでもないことだと。アダムは言ったかもわかりません。はっきりと主からそう聞いてたからですね。けども、重大な決断を主人との相談なしに彼女はしてしまいます。欺かれます。騙されて、あの罪に陥り。と、そういうふうに聖書は描いているわけですけれども、まあ、大事な決断をするのに、主人の了解なしに、相談なしにということは、皆さんももしかしたら経験があるかもしれません。大変な買い物を 契約をしてしまった。後でご主人にバレて、なんということを咎められるわけですけども、なぜ黙ってたって、だって反対されるに決まってるもの、答えるわけですけども、反対されるに決まってるもの、だから相談しなかったということは、やっぱりご主人が家長として、その責任ある立場にあることを認めていないことになるのではないでしょうか。先ほどの夫に従えという言葉、並行箇所がエペソにあって、そちらでは何と書いてあるかと言いますと、主に従うように自分の夫に従いなさいってあるんですね。主とは主なる神様です。また、主なるイエス様です。イエス・キリストに従うように、そのように、はいと従うのだと聖書は教えるのですね。これはとても難しいことだと思います。そして、さらに聖書は、なぜなら夫は妻の頭であるからだって言うんですね。頭というのは決断を下すところだという意味ではないでしょうか。もちろん妻には妻の考えがあります。だから考えがあるならば、それを夫に伝えることは悪いことではありません。でも、どちらにするか決めるのは夫なんだと聖書は教えているんですね。頭とはそういう意味ではないでしょうか。まあ、私、だいぶ前のこと、まあ、子供たちが小さい頃、いろんなことで私と家内、意見が違う時がありました。でも、家内はですね、私の意見に面と向かって子供たちがいる前で反対することはまずしないように心がけたんですね。賢い人です。ちょっといいかしらと言って私を脇に呼んで、あるいは時間を置いて後でね、これやっぱり大事なことだと思うので、私こう思うのよって話してくれますね。そしてしばしば、悔しいけども、家内が言う方が正しいっていうね、結論に至ることがあります。でも、そんな時にどうするかというと、時を置いてですけどね、子供たちに、昨日お父さんああ言ったけどな、でもよく考えてみた。ただやっぱり、あれはやめた方がいいということに気がついた。だからな、こうすることにしたぞ、いいなっていうわけですよね。家内は主人のプライドというものを傷つけないようにという配慮をしてくれたわけで、で、それは大切なことなのです。夫は妻の頭であるからです。主に従うように自分の夫に従いなさい。結局最後的に私は考えた挙句、決断してそのことを述べたわけで、家内はそれに大満足なわけですけれども、夫を立てる従順な妻となれと聖書は言います。極端な話ですけど、皆さんは三浦綾子さんの本を読んだ方は、たとえ泥棒の夫でもっていうところをね、思い出されると思います。ご主人が泥棒で、お前そこで立って見張り人でと言われたらば、奥さんはね、泥棒なんてとんでもないことを、あなたなんてことを言うのって偉そうにご主人をたしなめたりしないで、あなたがそうおっしゃるならば、はいって従いって言うんですね。すごい話ですけども、そうするときにご主人は、妻のことを可愛く思う、ね。そして自分がやってしまった後、多少なりとも反省は起こるって言うんですね。 ところが、たしなめたりすると、何をお前、生意気なと言って、反省の心はなかなか起こりにくいものだと、人間の男性女性の心理というものを言ってるのだと思いますけれども、ともかく妻たるものよ、主にあって夫に従え、夫は頭だからと、まずこうそういうんですね。そしてでは夫に対しては妻を思いやりいたわる夫であれと教えているようですね。19節、夫たちよ、妻を愛しなさい、辛く当たってはいけません。ここに辛く当たってはいけませんという一言があります。現代訳聖書で読んでみましたらばね、冷たい態度をとってはいけませんとあるわけです。実際そういう時が何遍あることでしょうか。すくすくに来ている若いお母さんたち、輪になっていろいろ話されるようですけれども、間接的に聞くんですけれども、やっぱりその中に彼女たちの、多くの女性たちの悩みとしてご主人の冷淡さがあるようです。一人で子育てに奮闘して夜を迎えたのに、ねぎらいの一言もない、お疲れさん、よく頑張ったねの一言があれば疲れは吹っ飛ぶんだけどもね、それがない寂しさ。一度ご主人は、俺だって疲れてるんだ、飯まだかよ、今何時だと思ってるんだというような言葉が飛んでくる、がっくりしてしまうということですよね。妻を思いやれ、そしていたわれ、それが愛することだと聖書は教えていると思いますけれども、平行箇所のエペソの5章の言葉で言うならば、さらにこういう言葉が添えられているんですね。キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように自分の妻を愛しなさい。キリストが教会を愛して教会のためにご自身を捧げられた、そうです、これこそはキリスト教の中心的なメッセージです。あの十字架において私どものさまざまな罪、落ち度を全部かぶって代わりに死んでくださった、そこに示された最高の愛、それに少しでも習えというところですね。そのような献身的な愛でもって妻に接せよと教えているのです。しかも、その言葉を続いて読みますとね、自分の妻を自分の体のように愛さなければなりませんとくるんですね。これは分かりやすい言い方です。そう思いませんか。自分の体のように愛するって、自分の体っていうのは誰もが一番敏感ではないでしょうか。自分の体が今暑いのか寒いのか、痛いのか痒いのかだるいのか、誰かに言われなくても自分で分かりますよね。それと同じように自分の体であるごとくに、妻の痛みに対してしんどさに対して敏感であれと教えているように思います。何か冴えない顔をして奥さんが塞いでいるならば、何かあったなと、元気ないようだけど何かあったの、聞いてやりなさいということですよね。実はねと聞いたならば、それをちゃんと受け止めて、それは大変だったな、ねぎらいの一言、いたわりの一言、それが必要です。あるいは痛そうだったらばさすってあげる、寂しそうだったらば肩を軽く抱いてあげる、まあよその女性に対してはそんなことしちゃいけませんけども、奥さんに対しては大いにすべきことなのです。妻を思いやりいたわる夫であれ。そしてこの二つが、この二つさえ実現するならば、私たちの幸せな家庭の大きな基礎ができたことになるというんですね。パトリック・マカリゴットという有名な宣教師がおりました。おりましたというのは、もう英国に帰ってしまわれたんですが、日本で長く宣教されました。小林一茶の俳句の研究で博士英語でだった有名な方ですけれども、この方のお話を思い起こします。彼が、奥さんが妊娠して最初に子供ができることになって、ということは私は父親になるんだ、父親になるんだ 準備ができているかな、いや何も分かってない、そこで育児の本を片っ端から読み始めるんですね。でもあれもこれもいろんな知識はありますけども、何か肝心なものがまだつかめてない、そういう中で一つの言葉に出会うというんですね。で、これは彼の宝となったそうです。私も聞いて感銘を受けました。まあ、英語の本で出てきた言葉ですけれども、英語で言うならば The greatest thing a man can do for his children is to love their mother。 よろしいでしょうか。男にとって自分の子供たちに対してできる、自分の子供たちのためにできる最大のことは、この子たちの母親を愛することだと。男が我が子のためにできる最大のことって何だろう。この子たちの母親を愛することだったんですね。そして愛するとは、言い換えれば、そう、尊敬することであり、励ますことであり、許すことであり、いたわることであり、思いやることである。そういう言葉に置き換えることができるのですけれども、それをすることだと言うんですね。で、一つの話を聞かせてくださったことが印象に残っています。子供が生まれます。2人目も生まれます。3人目も生まれます。日本での暮らしです。自然と近所の子たちと遊びますから、覚えるのは日本語です。で、どんな言葉を最初に覚えるのかな、一番よく覚えるのかなって楽しみに待ってましたらば、なんとそれはアホ、バカだったらしいんですね。悩んでしまいました。で、そのうちにですね、この子たちがお母さんのすることが何か一つ気に入らないことがあったんでしょう。お母さんアホって言ったそうです。それを聞いた時に、パトリック・マケリコット先生はここは見逃せないと、ね、お父さんの出番だ。3人の子供たちをみんな呼びましてね、さっきお父さん聞いたぞ、お母さんに向かってアホと言ったなってね、あんたたちどう思う、もしも近所の誰かさんがね、近所の人がやってきてあなたたちのお母さんに向かってアホと言ったらば、お父さんはそれを聞いてどう思うと思う。にっこりすると思うか、それとも怒ると思うか。
怒る。
そうだ、怒るよ。まして子供たちがお前たちのことだ、お母さんに向かってアホと言ったらば、お父さんはにっこりすると思うか、怒ると思うか。
怒る。
そうだ、大いに怒る。これは見逃せない。お父さんにとって大事な大事な人だ。お父さんにとってこの人はお母さんではなくて妻だ。わかるか、妻。一生涯を共にする人として選んだ大事な人なんだ。その人をアホなんていうことをお父さんは絶対に許さない。わかったか。すごいですね。それで問題は、その問題はもう解決して、もう二度とアホなんていうことをお母さんに向かって言うことは金輪際なくなったというんですけれども、我が子のために男がなせる第一のことは、この子たちの母親を愛すること、大事にすること、尊敬しているということ、かけがえない人だということを示すことだというんですけれども、いやーすごいなと思います。そしてそこに生まれる幸せな関係ですね。本当に3人の娘さんたちを立派に育て上げられました。みんなそれぞれ個性的な素晴らしいお嬢さんたちに育っていくわけですけれども、こういう夫婦の関係が大事なんだと思います。そして3番目に申し上げたいこと、それはこういう夫婦の関係がリーダーの第一条件であるということですね。テモテの手紙にはそう書いてあります。こうあるんですね。監督はこういう人でなければなりませんと。一人の妻の夫であり、自分を制し、慎み深く、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人であること。監督とそこに書いてるのは、もちろん野球の監督ではありません。教会のリーダーを指して言ってる言葉なんですけれども、 まあ、牧師とか伝道者とか、また役員たちもそうですけれども、その条件としてですね、一人の妻の夫でありとあるんですよ。なんか当たり前のことじゃないかと思うわけですけれどもね。でもこれって簡単なことではないと思うのです。インターネットを通じいろんな誘惑が忍び寄ります。またメールのやり取りをして密かについ思いを寄せてしまった別の人がいるなんてことね、ありうることでしょう。一人の妻の夫であり、生涯を誓い合ったのはこの人、この人だけ。他の人のことは考えない。その点で自分を制し、自分をコントロールできるという人でなくてはならないという点ですね。そうでなくては、そして自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って、我が子たちを従わせている人でなければ無理と言ってるんですね。これは厳しい言葉です。胸に刻んでいる言葉です。これは牧師だけでありません。教会役員、グループのリーダーになる人に求められる条件であり、しかもこれは教会だけでなくて社会でもそうじゃないかと思うのです。皆さんどう思いますか？学校の先生、町工場の社長さん、クリニックのお医者さん、リトルリーグの監督さん、建築工事の現場監督さん、およそ人の上に立ったり、グループを率いて立つ人はですね、その一番の条件といいましょうか、隠れた条件は、家庭円満な人。奥さんとしっくり言ってる人、そうでなくて不機嫌で、何か、昨晩も遅くまで散々言い合って、むつっとした顔でもって出勤する社長さん、部長さん、係長さん、ね、そのもとで、いかがでしょうか。爽やかにみんなは働けるんでしょうか。そうしたことの鬱憤が変な形でとばっちり社員に飛んできたりして、そんなことだってよくあるのです。学校の先生、保育士さん、警察官の不祥事がどれほど混乱をもたらすことか。しっくり夫婦、しっくり家庭、それを目指したいと思います。そして最後に、お父さんたち、まあ、特に若いお父さんたち、また近々お父さんになるであろう青年男子の皆さんに一言申し上げたいのです。本当のイクメンになろうということですね。本当のイクメンになろう。さっき申し上げた通りです。イクメンとは子育ての育です。育児の育です。子育てを楽しみ、自分も成長する男性。育児を決して奥さん一人に押し付けずに、進んで手を貸し、一緒に育てようという姿勢を持つ人。育メン。まあ、うちの教会の若いパパたちは、もうすでにその意識を持ってるなと思いますね。ごく普通に子供をあやし、我が子だけでなくて他の子にも接し、おむつを替えたり、ミルクを飲ませたり、よく遊んでやってるんですね。まあ、私も若い頃、洗濯物を取り込んだり、畳んだり、おむつ替えもよくやりましたし、私の場合はそれができる環境にあったんですね。ほとんど毎日のように、家と教会とは一緒ですから、ね。まあ、普通に仕事を持っている皆さんはしたくてもできないことだと思いますけども、でもそういう方々もせめて休みの日、たまたま早く引けて帰れた日、子育てに奮闘する奥さんを支えていきましょう。本当のイクメンになりたいと思います。そしてここにおいて最後に申し上げたいのはこれです。父親は父親の役割を引き受けるということです。母親には母親の役割がありますが、それは今日はもうこれ以上触れることなしに、父親の役割で締めくくりたいと思ってますけれども、それを引き受けるということです。いつか学んだ3つの G です。3つの G とは、ガイド、ガード、ガバーンであると、皆さんの記憶にもあると思います。ガイドとは、人として歩むべき道に導く。導くという意味のガイドです。こっちだぞと父さんが手本となって、さあみんなついておいで、 そう言えること、そう言うこと、そのように行動することですね。まあ、カニの横歩きってのはありますけども、カニの親子の話は有名ですね。お前たち、なんでそんなみっともない歩き方するんだ。目をまっすぐ前に向けて、いいか、前に向けて行ったらば、前に行けるから。じゃあ、お父さんやってみせてよ。こうだぞって言ってですね、やるんですけど、見事な横歩きだったという。子供たちは結局お父さんの背中を見ながら育つと言われる通りです。親の言う通りでなくて、やる通りにやってしまうのですね。ガイドという時に、あっちだぞ、さあ向こうに行けじゃなくて、こっちだぞ、さあついてこい。自分が手本となるということですね。そして二つ目はガードです。体を張って妻子を守るということです。いろんな危険から悪から。10年近く前のことです。新街道できて早々にです。一人の茶髪の高校生が、転げ込んできました。広島から来たというんですけれども、話を聞くと、付き合ってた女の子を妊娠させてしまった。でも、自分の子ができたんだ、嬉しいんだというんですね。そして産ませたい、その子も産む気だ。でも親が反対している、どうしたらいいっていうね、大変な問題を私でも、相談持ちかけられて、どぎまぎしながらですね、おっとり刀のカウンセリングを始めたわけですけども。でも、聖書を開いて、そもそも命はねとかいう話の中でですね、お父さんがやってきました。居所をどうやって訪ねたのかね、とにかくやってこられたんですよ。お母さんも一緒でした。そして、小さな部屋で名前を呼んで、父さんの顔をまっすぐ見ろ。お前は、産ませる。言ってるけども、父親になるってことがどういうことか分かっとんのか。父親になるということ。お前はどう考えとんのだ。考えがあるならば、今言ってみよ。ね、父さん聞いてるから。じっとこう見てますんですね。顔を背けます。下向いてます。顔を上げ。命ってのはどういうものか分かっとんのか。お前がやったことが、相手の娘さん、そしてそのご両親にどんなしんどい思いをさせてるのか、お前考えて分かってんのか。このお父さんの気迫ある、その接し方、私、旗で見てて本当に感心しました。この人はクリスチャンではなかったですけどね、我が子がしでかしてしまったことを陥った窮地、今からでも助け出せるものは何とかしたいと思って、この息子を問いただし、迫っているその姿の中に、子供を愛するゆえに立ちはだかる、その親の姿を見ましたね。まあ、この高校生は何回かこの教会に出入りして、やがて姿を消してしまって、それっきり連絡取れないのですけれども、後にこの娘さんが流産されたことは、電話かなんかくれたのですけれども、それっきりになりましたけれども、ともかく、この時代のただ中にあって、私たち愛する我が子を危険から悪から守るために、救い出すために、体を張って対決する、立ちはだかるという、このガードという面をですね、父親は、これはお父さんの出番だと思います。お母さんでなくてお父さんの出番だと思います。そして最後はガバーンですね。ガバーンは治めるという意味です。権威と知恵を持って家庭を治める。一家の長としての権威を授かっております。それゆえに責任があるのです。それゆえに、主によって立てられた主の代弁者として、物を言い、また要求する立場にあるのですね。そうやって家庭を治める、知恵を持って治める、家族が一緒に仲良く暮らせるように、そのためにまず妻を理解し、そして子供たちを一人一人理解し、対立が起こった時にはそれを仲介してまとめていく、大変な務めですね。大変な務めですね。そのことを思う時に、とてもじゃないけれども自分の頑張りではできないという思いに私たちは至ります。ですから第2ポイントですよ。天を仰いで祈る父親になるということですね。本当のイクメンになるためには、天を仰いで 祈る父親にならなくてはならないと思います。そして祈る父親というならば、私は旧約聖書のヨブを思うのです。そこに理想的な父親の姿を見る思いがするのですね。今そこは開きませんけれども、そのお話は有名です。大体こんな話ですね。彼は大金持ちでした。たくさんの羊や牛はラクダを持ってました。そのあたり一番の富豪だったんですね。でも彼はその富に溺れることなく、とても敬虔な信仰厚い男だったんですね。奥さんを心から愛し、子供に恵まれました。その子供の数は男の子7人、女の子3人、合わせて10人、大家族だったんですね。でも感心するのは、その10人の子供たちがみんな仲良し、本当の仲良しであったということですね。それぞれに誕生日があります。誕生日には他の子たちがみんなそこに寄るそうですよね。いつも誰の誕生日でも10人みんな集まって、晩ご飯一緒に食べる、遅くまでいろいろと楽しい、まあ、ゲームもしたでしょう、踊りも歌もしたかもしれません。そして遅くまで過ごすわけですけども、でもその時の父親は何をするかということがですね、そこに添えて書いたんですよ。こうしたお祝いの後、父親は翌朝そっと早く起き出してね、子供たちのために祈るというのです。それも生贄を携えて、まあ、当時のことですので生贄が必要だったのでしょう。子供たちの人数分の生贄を整えて、そしてお主なる神様、幸せな子供たちを感謝いたします、昨日も楽しくワイワイやっておりました、ありがとうございます。ただ思うのですけれども、もしやその浮かれ騒ぎの中で、あなたのお心を痛めるようなことを言ったりやったりしてはいまいかと思うのです。もしもそんなことがありましたならば、主なる神様、どうぞどうぞお許しください、助けてくれ、助けてやってくださいと、ね、そう祈っていたと書いてあります。しかもそれをいつもそうしていたと書いてあります。なんというお父さんだろうと思いますね。我が子のためにそんなふうな謙虚な心で、うまくいってる時にも、もしかしてというそのことを考えて、取りなし祈ってる父親、わあ、私はそんなふうにして我が子のために祈ってこなかったなと、そこを読むために思わせられるのですよ。ヨブの家族は、すくすく家族であったと思います。そして、奥さんのことはすぐには出てきませんけれども、後に出てくることを読むときに、私はこの夫婦は愛し合う夫婦だったんだということを思うわけですね。どうしてそう思うのか、その反対の考え方ももちろんあるんですよ。つまりね、この後何が起こるかご存知ですね。大変な災難に遭います、近くの略奪隊が突如襲ってきて、ヨブの全財産をかっさらっていってしまうんですね。そればかりでありません。その直後に、子供の一人の誕生日のパーティーに20人が一緒になってた、その長男の家だったと思いますけれども、たまたまハリケーンがやってきてですね、なぎ倒された家の下敷きになって10人の子供が10人全部もろともに即死するというね、そういう出来事ですよ。悲惨な出来事でした。もう呆然と立ち尽くします。そしてその後、奥さんが一言言うのですね。もう神を呪って死んだ方がマシだわ、こんなだったらという言葉があるわけですね。その神を呪って死んだ方がという一言を表面から見るとね、なんてひどいこと、これでも信仰者の妻かと思うところなんですけれども、でも彼女がなぜそういう一言を言ったのかというときに、思い巡らすときに、それはやっぱり奥さんはご主人を心から尊敬し愛していたからだろうなと思います。あとのいろんなやりとりの中でずっと見えてくるんですけれども、彼は 町の人たちに対しても慈善家でした。本当にたくさんの貧しい人、困った人を助ける人でした。町中の尊敬の的でした。その主人を奥さんも心から尊敬してついてきていたのです。そんな主人の身に、そして我が家にこんなひどいことが起こるなんて、神様あんまりです、これじゃ主人があんまりにもかわいそうです、そんなことあなたどうしてなさるんですか。やりきれない気持ちになってですね、こんな神様だったらもう呪ってしまいたい、思わずそうくしばしったんではないかと思います。ヨブはその妻を優しくたしなめます。幸いを受けてるのだから災いを受けたっていいじゃないか、たまには愚かなことは言うな。いずれにしてもこうしたことを経て、私たちはこのヨブがどれほど良き父親であったかということを見る思いがするんですね。もちろんこの話はそれでおしまいではないのです。いろんなところを通るんですよ。訪ねて慰めに来た友達がですね、初めはもう言う言葉もなく黙っているんですけども、一週間ほどしてから、ヨブな、わけもなしにこんな苦しみに遭う人間なんているはずがない、胸に手を置いてよく考えてみろ、わしらは知らんけどもお前何か陰でやってるんじゃないか、結構悪いことってこう言い出すんですね。そこでヨブはもう何を言うんだお前たちと言って生きり立って、それから論争が始まります。でもそうやってヨブは自分が生まれてこなければよかったということも言い出しますし、そして神様に対して呪い事も言うようになるんですけども、でも最後にですね、主ご自身がつむじ風の中からヨブに語りかけ、彼はハッと我に返って、とんでもないことを申し上げました、お許しくださいと悔い改めます。その時に彼の身に起こることは何かというならば、大きな祝福でした。失った財産は全部倍返しで与えられます。そしてなんと子供たちもあれから新たに10人与えられるんですね。でも失った子供は帰ってこないでしょう。その通りです、帰ってきません。でもね、目を開いて上を仰ぐならば、そうです、ある人が言うように、先に召された子供たちはみんな、ヨブの信仰を受け継いだ子供たちでした。天に10人、地にも10人。やっぱり倍の子供たちが授かったことになるんですね。すくすく家族、ヨブの家族、思いながら、まあ、とてつもないお手本ですけども、足元にも及ばないことを思うのですけども、でも少しでも真似ができたらと思うのです。主は信じる者の心の中に聖霊を宿してくださっております。聖霊は御言葉の要求を示すだけでなくて、それが実現するように助けてくださる助け主です。自らの生まれながらの自分の無力を正直に認めて、天からのその力を感謝して受けて、聖霊に導かれ満たしていただいて、私たちそれぞれにすくすく家族の実現に向かっていこうじゃないですか。では皆さん、どうぞお立ちください。一時お祈りしたいと思います。どうぞ今朝あちこち開きました御言葉を胸に、心に特に触れられた一句を捕まえながら、主の前に正直にお祈りしたいと思います。それではどうぞ皆さんそれぞれに小さくても声に出して祈りましょう。それがいいと思います。はっきりとした自覚を持って、 天のお父様、今朝ここに集っておりますすべての兄弟姉妹のその家庭をどうぞどうぞ祝福ください。これまでにどんな痛みがあったにせよ、あなたがどうぞ癒してください。至らなさ、足りなさ、数々の落ち度をどうぞお許しください。自覚が足らなかったところ、努力が足らなかったところ、いっぱいあります。許してくださいまして、十字架の血潮によって清めてください。今もう一度どうあるべきかを聖書から見ましたから、あの順序をわきまえ、そして自分は自分の分を誠意を持って果たしていけますように。夫たる者、妻たる者、子たる者、親たる者、それぞれあなたからのいただいた役割を真心を込めて果たして、本当に慈しみ合い、いたわり合い、お互いを尊び合って、そして折々に許し合って励まし合っていけるように導いてくださることをお願いいたします。本当にすくすく幸せな家庭づくりに励んでいかせてください。若い者たちを見守る年配の者たちをどうぞ力づけて、良き励まし手となり、影の祈り手となって応援していけますようにお願いします。今朝とりわけ大きな責任を負っているお父さんたちのために祈ります。助けてください。厳しい社会に生きながら、思いはあっても思うに任せず、十分な手助けができないで心苦しく思っているお父さんたちを励ましてください。そんな中でも祈りを通して、あなたの助けによって促されたその一つのことを取り組んでいけるように、疲れている妻にねぎらいの一言をかけていけるように、肩に手を置いてありがとう、感謝してるよと一言言えるように、また妻たちもどうぞ助けてください。夫を尊び続け、祈って支えていけますように、力を合わせて子供らを、孫たちを、本当にあなたが喜ばれる光の子供として育てていけるようにお助けください。あなたがきっとそうしてくださることを信じます。すくすく家族でいっぱいの尾上聖愛教会としてくださるように、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。では立ったままで歌いましょう。きらめく朝露の祈りの中でという家庭の幸せを歌った歌です。きらめく朝露の祈りの中で、かみしめる御言葉に、今日も希望が湧いてくる。仕事の手を休め、汗拭いながら、口ずさむ賛美の歌、生きる喜び込み上げて、家族側になって夕げのひととき、 ささやかな幸せが明日の力のもとにな。2番と3番歌いましょう。仕事の手を。仕事の手を休め。うぐいながら口ずさむ賛美の歌、生きる喜び込み上げて、家族側になって一時ささやかな幸せが明日の力の元になる。どうぞお座りください。